それでは、この音声セミナーの最後のお話をしたいと思います。この話は、先ほどの話と関連がしますが、私たちは本当に、いろんな経験をする中で、時には挫折、あるいは自分の才能のなさ、自分の運のなさ、あるいは、自分にとって本当に苦しい出来事、そういったものに出会ったりとかします。そんな時にですね、ぜひ、この話を思い出していただけたらなと思います。人は皆ひび割れた水がめである。インドに水汲みの男がいました。水がめを左右の肩に担いで毎日川から丘の上のご主人様の館まで遠い道のりを運んでいました。館に着く頃、右肩にかかっている水がめは水をなみなみと叩いているのですが、左側の水がめはいつも半分になっています。この左側の水がめにはひび割れがあって、ポタポタと水がこぼれていたのでした。水汲みの男がどんなに急いで丘を登っても、水はずっと滴り落ちていき、丘に着いた時には左側の水汲みの水は半分になっていたのです。そういう日が何日も続いた後、ひび割れの水汲みはたまらなくなって、自分の主人である水汲み男の前に頭を下げて言いました。あなたはこんなに一生懸命働いて水を汲んでいく。けれど、水がめの私の脇腹にひびが入っているために水がこぼれ、苦労して運んでも半分しか水をご主人様に差し上げられない。自分なんていてもしょうがないようなものだ。苦労して水を運ぶあなたに迷惑をかけて、自分なんて壊れて砕けてしまった方が良いくらいだと、そんな風に嘆きました。水汲み男は、いいんだよ、そんなことは心配しないで、君がいないと半分も水は汲めないんだよと言って、水汲みをずっと続けました。2年が経ちました。息せき切って丘を登っていく水汲み男のそばで、満杯の水をたたえた右側の水かめはいつも得意でルンルン気分でした。左側のひび割れの水かめは、自分のおかげで水汲み男が辛い思いをしているのではないか、苦労しても半分しか報われなくて申し訳ないという気持ちを徐々に増していくのでした。ついに耐えられなくなり、水汲み男にまた頭を下げて、こんなひび割れたなり損ないのおかげであなたの努力は報われない、あなたは一生懸命働いているのに申し訳ない、自分は役立たずだと謝り続けました。水汲み男は仮面を担いで、黙っていつものようにリズムを取りながら丘の上のお屋敷の前に立ちました。二つの水がめを下ろし、前の方にひび割れた水がめを置きました。ひび割れた水がめのところから登ってきた丘の道がずっと見えました。道の左側にずっと花が咲いていました。太陽が暖かい日差しを花々に降り注いでいます。水汲み男は言いました。ご覧、どっち側に花が咲いているかね。ひび割れた水がめは、自分が通った方ですと答えました。いっぱい水をたたえた完全な水がめは、憤然として口をつぐんで不機嫌になってしまいました。水汲み男はひび割れた水がめに向かって、そうだね、君が歩いてきた道だけに花が咲いているね、 と言い、それからも毎日今まで通り水汲みを続けていきました。しばらくするとまたまたひび割れた水がめは自分のことが嫌いになり、がっくりして落ち込んでしまい、ぼやきました。自分なんてしょうがない、役に立たない、取り替えてもらった方がいいんじゃないかと水汲み男にぼやき訴えかけました。水汲み男は黙って水がめを丘の上に下ろしてひび割れた亀に言いました。見てごらん、花がいっぱい咲いている。今歩いてきた道の縁の花に水が滴り落ちているだろう。このたくさんの花を君が育てたんだよ。水上には何のことだか意味がわからないまま日々が過ぎていきました。またまた水上は落ち込みました。ひび割れ水上の隣には完全と見える水上があります。水汲み男が何と言ってもひび割れ水上は自分なんてダメですと言いながら謝るのでした。男は水上に向かって言いました。君がいなかったらこんな見事な花は咲かなかったんだよ。初めて水を入れて丘の上までたどり着いた時に君の水は半分になっている。ひび割れていることに気がついた。私は君のひび割れを役立てよう、そしてご主人様を喜ばせようと考えたんだ。だから君が通るところに花の種をまいたんだよ。雨の降らない土地で君がいなかったら花は咲かない。種のまま枯れた地面に落ちていく。それなのに左側に種をまいていったところ、君が毎日水を与えてくれてこんな見事な花が咲いたんだ。ご主人様はこの2年間水だけでなく新鮮な綺麗に咲き誇った花をテーブルの上に飾ってもらって、とても喜んで毎日を過ごされた。これこそ君のひび割れなしにはなし得なかったことだ。君のひび割れがあったればこそご主人様は花を喜び水を飲むことができたんだ。ひび割れ水がめは咲いている花の列を見たときに、花の美しさに生まれて初めて目が覚め、世の中にこんなに美しいものがあるのか、そしてそれに自分が少しでも貢献しているのかという喜びでいっぱいになりました。そしてひび割れがあるから自分なんてダメなんだと思い詰めたバカさ加減に気づき、ひび割れだからこそ見事な花を咲かせることのできる自分を大変愛おしく感じました。私たちはそれぞれ自分だけのひび割れを持っています。私たちは皆ひび割れた水がめです。神の摂理のもとに必要でないものは何もないのです。このようにこの物語はたくさんのことを私たちに伝えてくれています。私たちは誰しもがひび割れた水がめです。ひび割れた部分を持っています。でもそのひび割れた部分がもしかしたらあなたにとって最高の価値を生み出すということがあるのかもしれません。私にとってひび割れた部分というのは過去の挫折であり失敗であり、そして自分はなんて才能がないんだと思うところだったと思うんですね。一生懸命イメージトレーニングとか夢実現、そういったことを追いかけてきました。でも私にはすぐにそれを叶えるということができませんでした。その結果として今皆さんに宝地図を、まあ、そして宝地図という夢実現方法を、提案させていただいています。宝地図というのは別に私自身のオリジナルではありません。でも 多くの人が高いずという手法に対して、まあそういうのがあったなというふうに思うくらいなんですが、いろいろ経験してきてうまくいかなかった、ちょっとうまくいっても長続きしなかった、すごくいいなと思ってもワクワクが、なかなか1年2年とは続かなかった、そんな私だからこそですね、この宝地図の価値が分かり、そして、今皆さんに、これを情熱を持って提供していっている、これもある意味言われた、部分があったからこそだなというふうに思っています。そして、霊気という健康法をお伝えしていますが、これも、今から、13年14年ほど前ですかね、全身がアトピーになって、そして何をやってもですね、なかなかうまくいかなかった。それが、まあ、ちょっと意識の転換をすることによって、まあ、変化した。それからですね、健康のありがたさ、そして、自分自身がいつもね、元気でいることによって仕事が 100% ね、まあ、取り組めるということが分かることによって、健康のありがたさ、そして霊気の素晴らしさ、手を当てること、スキンシップをすることによる家族関係の維持、人間関係の向上、そういったものに、興味を持ったんですね。アトピーに見舞われるまでは、30代半ばでしたし、とても元気な人間でしたので、健康法をねお伝えしようなんて思わなかったんですね。でもアトピーというひび割れ、そして不規則な生活によって子供が、早産で生まれて2ヶ月、病院に、まあ、入院しせざるを得なかったという経験を経てですね、健康法を伝えている、同様に、いろんな経験があります。ここで、私のお話を少しさせてください。生まれつき首が少し不自由だった。首を思うように回せないためにフランケンシュタインとあだ名で呼ばれ、劣等感を持った。おかげで健康に関心を持つことができ、舌の痛みが少しは理解できるようになった。高校時代夢破れ、自信喪失、自己嫌悪、その状況を脱出するためにむさぼるように心理学、人生論、成功法則の本を読み漁った。そのおかげで読書が習慣となり、人間の可能性、人生の素晴らしさについて30数年も飽きることなく研究を続けてこれた。交通事故で九死に一生を得た。おかげでそれ以来20年間安全運転を心がけるようになりました。転職して給料が5分の1になりました。おかげで自ら給料を稼ぐという経営者意識が自然に身についた。昇給のありがたさも深く味わえた。独立して成功できたのはこの経験があったから。アトピーで全身真っ赤っか、2年間苦しんだ。おかげで健康法や霊気のありがたさ、そういったものがしみじみと感じられるようになった。借金を抱え生活費もなくて、月末を越せるかどうか心配な夜が続いた。おかげでお金のありがたさが骨の髄までわかるようになった。わざわざ足を運んでくださるお客様のありがたさも。突然リストラされた。新会社立ち上げ以来一番頑張って成果も上げてきたはずだというふうに思っていたのに。でもおかげで気が弱く、独立失敗経験のある私でも再独立、再挑戦できた。そしてそれまでとは全く違う人生が開けてきた。待望の長男が誕生。未熟児で生後2ヶ月、病院に入院、毎日1時間しか会えなかった。手を触れることもほとんどできなかった。おかげで一層子供に対する愛情が大きく育った。触れ合いのありがたさもしみじみと感じた。忙しく息つく暇もなく、手に負えないこと、チャレンジが次から次へと降り注いできた。そんな中、夢中で十数年走り続けてきた。気がついたら 素晴らしいスタッフ、そして温かいサポーター、素敵なお客様に恵まれていた。本当にありがたい。全てはうまくいっている。ことごとくうまくいかない、ほとほと困り果てた、お先真っ暗といったことが誰しも一度や二度は経験しているんではないでしょうか。でも今この CD セミナー、音声セミナーをお聞きになっているとしたら、結局最後はなんとかなるもんだなというふうに、思われるんじゃありませんか。さて、あなたもこの音声セミナーが少しはお役に立って、そして、希望を一層持ち、夢に、積極的に情熱的に取り組んでいただけることを願っています。この音声セミナーをお聞きになられている方とはきっといつかどこかで、お目にかかることができると思います。それまで、皆様の夢がどんどんどんどん叶っていき、皆様の幸せが一層深まりますように心からお祈りしています。そして、お目にかかれることを楽しみにしています。それではそれまでお元気で。どうもありがとうございました。